今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記の12章6節から15節までです。第一サムエル記12章6節から15節。サムエルは民に言った。モーセとアロンを立ててあなた方の先祖をエジプトの地から登らせたのは主である。さあ立ちなさい。私は主があなた方とあなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。ヤコブがエジプトに行った時、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。それで彼らが戦いを挑まれたのである。彼らが、私たちは主を捨て、バールやアシュタロテなどに仕えて罪を犯しました。私たちを敵の手から救い出してください。私たちはあなたに仕えます。と言って主に叫び求めたとき、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなた方を周囲の敵の手から救い出してくださった。それであなた方は安らかに暮らしてきた。あなた方は、アモン人の王ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。今見なさい。あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も、あなた方の神、主の後に従うなら、それでよい。もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。アメン。お祈りをいたします。愛する主よ、あなたが成してこられたことはことごとく真実でした。私たちがあなたに仕え、あなたに歩むのであるならば、あなたは決して私たちに恵みと慈しみを忘れることはありません。ただ私たちがそれらを受け取れないとするならば、私たちがあなたを忘れ、別のものを頼りにしたり、別の人間を頼りにしたりするとき、私たちは災いに遭います。主よ、本当に私たち自身がどのような状態であるのか、どのようにして災いが下るのか、またどのようにしたら災いが遠のけられるのかを今一度はっきりと教えてください。ただあなたに仕え、あなたの道にそれることがなく、あなたの御言葉に聞き従って歩むことにより、あなたの祝福の道を歩むこの一同でありますように、どうか今日語るこのしもべの唇を清め整え、これに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命を今しっかりといただき尽くすことができますように、どうかあなたが整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。 アーメン。この第一サムエル記の12章はサムエルの引退する直前のメッセージということを前回話しました。それで前回のところではサムエル自身がこのイスラエルの民に対して何ら不正を行ってこなかったということをサムエル自身が告白し、また人々もそれをはっきりとその通りですと認めました。そして、6節以降のところがですね、今度はサムエルが、何かしてきたこということではなく、主がイスラエルの民にしてきた真実について、この6節から11節までのところ、サムエルは思い起こさせております。主が事実、それまでのイスラエルをどのように導いてきたか。また、イスラエルは、その真実をイスラエルに対して尽くしてきてくださった主に対して、どれほど不真実で答えたかについて、サムエルは思い起こさせております。6節以降のところでは、サムエルは、モーセとアロンの時代から、思い起こさせております。このイスラエルの先祖たちがエジプトの地に登っていたとき、派説見ますと、ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。それまでのイスラエルの歴史を思い起こさせております。ナーセツは、さあ、立ちなさい。私は主があなた方と、あなた方の先祖とに行われたすべての正義の御業を主の前であなた方に解き明かそう。もう主の前で、神と人との前で、主がいかにこのイスラエルに対して成してきてくださったかを解き明かしております。で、いつからか、ヤコブがエジプトに行った時から思い起こさせております。本当はもっと前からでもよかったんですけども、このように私たちもですね、本当に主がいかに私たちにしてくださったか、それを思い起こすということは非常に大事です。ここ最近、金曜日の祈祷会とか、また昨日の学び会とか、本当に主がいかにしてくださったか、主がいかに十字架についてくださったか、主がいかに血を流してくださった、主がいかにその肉体を裂いてくださったか、生産の礼拝についてのメッセージを、金曜日の夜しましたけれども、主がいかに皆さんを愛してくださったか、いかにその贖いの御業を主が皆さんに成してくださったか、その時主はどれほど痛まれた、どれほど埋めかれたか、皆さんは本当に生みの苦しみを持って生まれたものです。その生みの苦しみをされたのは主です。十字架上で主は生みの苦しみをなされました。主は皆さんにことごとく真実をしてくださいました。もし皆さんが何か災いにあっているとするならば、その主を軽んじて別のものを王に立てている。当時イスラエルは、主が王であられるのに、別のものを王が欲しいと言って、で、それで主のその御心を損ねてしまいました。イスラエルのこの先祖たちはまだ王を求めたということはそれまではなかったことです。主が王となってずっと導いておられました。このエジプトの地からモーセとアロンを通して登らせた時も、モーセとアロンは王ではなく主が建てたものであり、そしてなぜモーセとアロンが建てられてエジプトの地からこのカナンの地へと導かれたか、それはイスラエルの民が主に叫んだからです。主に助けを求めたからだ。書いてあります。8節のところで、ヤコブがエジプトに行ったとき、あなた方の先祖は主に叫んだ。主はモーセとアロンを使わされ、この人々はあなた方の先祖をエジプトから連れ出し、この地に住まわせた。ですから人々がですね、苦しみを受けたとき、主に叫んだからですね、苦しみを受けた時に、何か別のものを王が欲しいと言ったという記述は一切ありません。実際、イスラエルは、エジプトの時は、 王を求めませんでした。主に叫んだんです。だから主が助けをイスラエルに使わされたんです。主に叫んだからです。9節。ところが彼らは彼らの神主を忘れたので、主は彼らをハツォルの将軍シセラの手、ペリシテ人の手、モアブの王の手に売り渡された。ハツォルの将軍シセラといえば、シシキの時代、ね、バラクとデボラの、その獅子の時代のイスラエルの敵として用いられたものです。当時イスラエルは主を忘れました。だから主は、敵の手に売り渡されたんです。この神の民を。神の民が敵の手に売り渡されるとき、それは神の民は神様を忘れ、神様に反逆するときです。別の神々を慕い求めていった。そういうことをしたから、だから、主は彼らを敵の手に売り渡されたんです。ね、神である主以外のもの、ね、モーセはもう口酸っぱくして神明において、あなたの神、主を離れてはならない。別の神々に行ってはならない。ね、モーセがこっちに行っちゃダメだよっていうことをもう何度も口酸っぱくして言ってるのに、でもイスラエルの民がこっちに好き好んで行ったから、だから災いにあったんですね。実際、彼らが、私たちは主を捨て、バールやアシュタロテなどに仕えて罪を犯しました。私たちを敵の手から救い出してください。私たちはあなたに仕えます。イスラエルがこのようにですね、本当に自分が、本当にしてはならないと言われていたことを好き好んでしたから、だからこんな災いが起きました。私はこのようにして罪を犯しました。今、そのことを告白します。認めます。どうか私たちを敵の手から救い出してください。私たちはただあなた、主に仕えますと。そう、イスラエルが告白して、主に叫び求めたとき、主は助けを、イスラエルに送ってくださいました。11節、主はエルバールとベダンとエフタとサムエルを使わし、あなたを周囲の敵の手から救い出してくださった。ね、実際に獅子たちですね。エルバール、ギデオンです。ベダンという獅子は、出てこないんですけど、まあ、下の脚中を見ますと、七十人役ではバラク、あります。あるいは、ベダン、ベンダン、と訳すこともでき、まあ、ベンというのは子、ダンというのはダンブ族ですね。ダンブ族の子。まあ、ですから、その獅子を使わして、まあ、あるいはエフタと、またサムエルもね、自分自身の名前もここに出しております。主は、ね、イスラエルの民が悔い改めてしてはならないことを捨て、で、主に叫びを求め、叫んで助けを求めたから、だから主はこのような助け人を使わされて、そしてイスラエルはそれ以降安らかに住むようになった。でも獅子の時代は本当に、ある一定の時間が経つとまた主を忘れて、それぞれ好き好んだ神々に仕えたり、またモーセがもうあれほど口を酸っぱくしてこっちに行っちゃダメだよって言われてることを、それをこっちに行って、あえて死を試みて、そうして災いをその目に招いて、そういう時代でした。でもその都度主は、主に立ち返って主に叫び求めたら、主は助けを送ってくださった。ね、それが、まあ、それまでのイスラエルの歴史です。ですから主はことごとく真実であり、ね、あらかじめ人がなすべきこととなしてはならないことをあらかじめ伝えて、でそれで、本当になすべきことを忠実に守り行うならば、イスラエルは栄えて、幸いを得て、祝福されて、でも、してはならないと言われていることを、それをしたならば、どんどん災いにあって、どんどん、ね、もういいように、他のものに支配されて、ね、自分自身を失って、どんどん貧しく、また災い多くなっていく、ね、その歴史の繰り返しです。本当に御言葉というのは法則なんですね。物を掴んで、その掴んでる手を離せば、 ものが下に落ちるのと同じように、主の御言葉に聞き従って歩むならば、祝福を得る。主の手の中にある。守られるけれども、でも、皆さんが主を手放すならば、皆さんが主の御教えを手放すならば、皆さんはただ落ちるしかない。災いに遭うしかないんです。でも、その災いにあって、本当に恥じ入って、本当にしてはならないことをすることをやめて、主に立ち返るならば、主は皆さん、再び、幸いへと、祝福へと返してくださいます。で、この、サムエルの時代の、この人々、その様子が12節以降に記されております。あなた方は、アモン人の王、ナハシュがあなた方に向かってくるのを見たとき、あなた方の神、主があなた方の王であるのに、いや、王が私たちを治めなければならないと私に言った。主が王であられる、主が支配しておられるのをですね、スルーして何か別の王が欲しいんだ。そういうふうに彼ら言ったんです。王がおられるにもかかわらず、あたかも王がいないかのように、本当に主が王であられるのに、主を無視して、別のものが王が欲しいんだ、言ったんです。皆さんに、お母さんが、いる、目の前にいるのに、いや、私にはお母さんが必要なんだと、お母さんの目の前で言ってるような、そういう、本当にお母さんを無視してるような、そういう状況ですね。主は、当然、そういうことをするなら、怒られます。御心を損ねます。で、それで、イスラエルは当時、王であられる主を無視して、スルーして、いや、私には王が欲しいんだと言って、人間の王を求めたんです。目に見える王。皆さんも、本当に目に見えるものを求めるところに罠があります。新明記の4章冒頭でお読みしたんですけども、新明記の4章の15節のところ、15節と16節以降もお読みしますけれども、新明記の4章15節から、あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して、自分たちのためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も、女の形も。で、17節以降に、地上のどんな家畜とか鳥とか這うもの、魚、あるいは、天の月とか火とか星、それらのものを、形を作ったり、また拝んだりすることはないようにしなさい。なぜなら、主の御声だけがあなた方は聞こえたのであって、決して物の姿形を見なかったからだ。神さんは目に見えるお方ではなく、御言葉を発せられるお方です。だから、あなた方は目に見える形を作ったり、あるいは目に見えるものに支配されて惑わされたりしないようにしなさい。神さんは言われるんです。本当に私たちは目に見えるものに惑わされやすいです。人類がなんでこんな罪があって、死が入り込んできてしまったか。それはエヴァが目に見えるものに惑わされたからでしたね。皆さんも、目に見えるもの、目に見える人、鼻で息を吸う人間、それに惑わされてはなりません。この当時のサムエルの時代の人々は、目に見える鼻で息をする人間、それを求めて、それに従いたいと言ったから、だから主の御心を損なえたんです。私たちも何かとですね、目に見えるもの、御言葉がここにこうしてあるにもかかわらず、それ以外の何かを、目に見えるものを求めたり、目に見える印とか奇跡とか、そういった不思議な技とか、そういったものを求めたりとか、そういったことをするならば、どんどんどんどん悪い方に向かっていってしまいます。当時のイスラエルは、そのようにして主の御心を損ねました。でも、主は、それでも、 主に仕えるのであるならば、主はあなた方に良くしてくださっています。第一サムエル記の12章の13節以降、今、見なさい。あなた方が選び、あなた方が求めた王を見なさい。主はあなた方の上に王を置かれた。ね、今、このサウル、これを指して、今、あなた方が望んだ王、このサウルを見なさい。主は確かにあなた方のその願いを聞き届けられた。本当は神様以外に王があってはならない。にもかかわらず、神様はイスラエルの人々の望み通り王を立てて、そして今ここの目の前にいる。見なさい。そして、もしあなた方が主を恐れ、主に仕え、主の御声に聞き従い、主の命令に逆らわず、またあなた方もあなた方を治める王も、あなた方の神、主の後に従うなら、それで良い。ですから、王たる者が主に従わない可能性も十分にあるわけですね。皆さんが、誰か人間指導者を慕い求めている場合、その人間指導者が必ずしもイエス・キリストをこのお方に忠実に従って、そしていつも正当な判断をして、いつも正当に皆さんを治めるわけではないんですね。間違った道に皆さんを連れていくかもしれません。間違った神へと導くかもしれません。私たちの唯一主とするべきはイエス・キリストのみですけども、それ以外のもの、ね、聖霊様を強調したりとか、あるいは、なんか印不思議を求めてイエス・キリストから離れさせたりとか、ね、そういう導きをする、指導、間違った指導者は確かに今たくさんおります。そして人々がもういらない違った教えに紛れ込んで、迷い込んで、そういうことを今確かに起こっております。でも皆さんがただ王とするべきはお方はイエス・キリストであって、御言葉です。御言葉は見えません。ね、聖書の中においては文字としては、見えるんですけども、しかし、何か姿形が、見えるわけではないんです。皆さんは決して、何か、イエス・キリストにあって姿形、目に見えるもの、目に見える親しさ、目に見える大きな印不思議、そういったものを求めるべきではなく、本当に皆さんは日頃、聞き従うべき御言葉、これはもう、ことわざのようなものです、ね、夕焼けが綺麗であるならば明日は晴れるとか、あるいは朝どんより曇ってるならばその日は荒れる、ね、そうした空の見分け方と全く一緒です。御言葉に、ね、もし形あるものをを求めて神である主を忘れたならば災いが起こる。神ではなく人間に、ね、鼻で息をする人間を恐れたなら罠に陥る。もう御言葉に全部書いてあります、ね、夕暮れになったら明日は晴れ、朝どんより曇って朝焼けならばその日は荒れ模様。それと同じように御言葉に従わないならその日は荒れ模様なんです。でもね、御言葉、イエス・キリストの、ね、光のうちに歩んでいるならば、その、将来は晴れ模様。全く、空の見分け方と一緒です。皆さんどうか、この、御言葉に聞き従ってください。この、イスラエル、確かに王を求めるという、ね、罪を犯しました。でも、王も民も、ともども主を恐れて歩むならば、それでいいんです。でも、この15節にある通り、もしあなた方が主の御声に聞き従わず、主の命令に逆らうなら、主の手があなた方の先祖たちに下ったように、あなた方の上にも下る。アメン。皆さんの先祖、信仰の先祖たちについての記述は、この聖書に記されております。今まで、ね、もう申命記とか、詩式とか、あるいは民数記とかでも学んできました。確かに主から離れるならば、確かに災いが先祖たちに起こってきました。 ね、列王記とか歴代史を見ても全く同じ、ね、パターンです。主から離れるならば災いが起こるんです。でも主に聞き従うならば祝福幸いが起こるんです。栄えるんです。これは法則です。ですからどうぞ皆さんは御言葉にとどまってください。御言葉に聞き従って、決して目に見える偶像だとか、あるいは人間王、人間指導者、そちらの方をイエス・キリストに優先させるということがないようにしてください。それならば必ず皆さんは不幸せに災いが起こる。でも御言葉に聞き従ってイエス・キリストのみを主とするして歩むなら、必ず皆さんは幸い祝福に歩みます。どうか末永くこの地上の時を終える日まで、ただイエス様にのみ仕えて祝福の人生を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなただけが王です。他に何を必要とするでしょうか。当時のイスラエルは人間の王がどうしても欲しいと、誠の王であられるあなたをスルーして無視して王を求めるという、その無礼を犯しました。どうか私たちはそのような無礼なことをすることがないように、どうか一人一人のそれぞれの信仰生活をお守りください。そしてあと御声に聞き従って歩む生徒たちにはさらなる豊かな幸いと祝福を得ていきますように、これから始まる一週間のすべての歩み営みをあなたの御言葉のうちに留め、清め、栄えさせてください。御言葉にそぐわない歩みをするならば、あなたが速やかにそれを教えて、そして正しき道へと導き入れ、災いの道に歩むことなく幸いと祝福の道に歩むこの一同でありますように、どうかそれぞれの信仰、またこの一週間の歩みをお守りください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主王であるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、あなたは本当に私たちの目には見えない、手につかむところなく、主よ、私たち自身の感覚で、私たちのこの持っている、持ち合わせているその感覚であなたを見出すことは決してできません。私たちがあなたを見出すことができるとするならば、あなたが私たちに見出されたお方として現れるということが、私たちに実際現れるためには、私たち自身が目には見えないけど、耳には聞こえないけど、あなたが私たちのためにさまざまな預言者たちを使わし、そして私たちに聞けイスラエルと与えてくださったこの御言葉、御言葉に聞き従うときに、私たちは手につかむところがなく目に見えないお方ですが、うつに天地万物に満ちているあなたを見出すことができます。主よ、人は時として自分の目に麗しく強く見えるもの、そして大しく見えるもの、そのような鼻で息を吸うものに私たちの重い心を寄せてしまい、そして頼ってしまいがちです。でも人がどんなに強くても、その人がどんなに大しくても、その人も私たちと同様鼻で息を吸うものであり、その命は全知であり全能なるあなたに数えられているものです。主よ、いつどのようになるか、その結末がわからない人、物、ことに、主よ、心を頼り、そして神を離れる罪を犯すことがありませんように、あなたのこの尊くていつまでも変わらない御言葉に立ち、この御言葉の中からあなたを見出し、そしてこの御言葉なる主についていく確かなものでありますように。主よ、 この御言葉に預かるすべての兄弟姉妹をあなたが祝福してください。自分自身も、自分自身が立てようとするその王も、鼻で息を吸うものであり、イエス・キリスト以外、主がその時に応じて立てたそのすべての預言者たちも、鼻でいい息を吸って、そして不完全なままに、主の前に置いてその生涯を閉じられたものです。主よ、私たちがこの聖書に現れている私たちの中から見出された預言者たちの生涯、そして神に逆らった者々のそのすべての歩みとその結末をよく調べて、そして本当に 鼻で息を吸う者の歩み、その計らいがどれだけ虚しいものか、それをことごとく知り、主よ、形が見えなくても天地に満ちておられるお方、あなただけに頼り、あなただけに歩む私たちでありますように、主よ、あなたが整えて祝福してください。今日この御言葉を通して、主よ、あなたが私たちに与えてくださったその教訓は、あなた方が自ら立てた王だとしても、その王が私の御前において御言葉を守り行うものであるならば、主はそれでもそれを認めてくださると百歩譲ってくださったことを、主は本当にあなたの憐れみとして感謝いたします。私たちが立てたものも、そして私たち自身も、主を聞き従わなければ私たちの歩みは不完全なものに、不発に終わってしまうということです。よく考えてみれば、御言葉を自分だけが守り行えば、その責任のもとで祝福されて守られて生きることができるのに、私たちが認めてしまったもの、それを立てたもの、そのものが御言葉に背くとき、その人が背いてしまったその責任までも私たちが共に負わなければならないという、主よ、この二重三重になるこの責任を負わなければならないことを選んでしまったのは私たちです。この時間あなたに祈ります。この地上において王、指導者として見出されたすべての人々の上に、主を恐れ敬う心を与えてください。私たち自身が選び見出したその責任によって、二重三重の責任を負わされて、体にも心にも苦役を及ぼすことがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。今日語られた御言葉を通して、私たちのこの選び、その間違った選択がどれだけ私たちに、体においても心においても大きな苦役を背負わしてしまっているかということをことごとく知り、いらない区域を、それを及ぼすことも背負うこともなく、これから人生生きていくことができますように、主が助けてください。私たちがただ目には見えない、手につかむところはなくても、この聖書に書かれているイエス様を私たちの王とし、主とし、しっかりと歩み、このイエス様に責任取っていただく幸いな私たちでありますように。主が今日の御言葉を通して私たちを祝福してくださったことを感謝して、私たちの主、 王なるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。祈りましょう。